ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんの注文をお願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと浜田市丸原町ラボラトリーの岡山玲子さんと、広島県出身で同じく浜田市朝日和み体操クラブの前田ひとみさんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
急に寒くなった時あったじゃないですか。朝日町雪降りました。
降りましたよ ね、
降りましたよね。
パラリと白くなりました。
あ、でもパラリぐらい、
後ろが白くなった。
だいたい朝日町って雪降るんですよね。結構
降りますよね。最近でも少なくはなったけど、でもやっぱりちゃんとスタッドレス履いとかないと怖いぐらいの雪は毎年降りますね。
降る感じで。え、前田さんは朝日町来る前はそういう雪が降る場所だって知ってたんですか？はい、
そうですね。なんか私アウトドアすごいとにかく好きで、ウィンタースポーツのスキーとかも大好きだったので、なんか運転する怖さとかよりもなんか雪が降るとなんか来た当時すごいワクワク、子供のように雪が降ったみたいな感じで喜んでましたね。
じゃあ本当にちょっと前向きな感じで朝日町にやってきた感じ。
そうですね、はい。
そうなんだ。もともとはどこのご出身なんですか、前田さん。
もともと私は広島市内で、本当に町中というか、中学校区内が本当に町の本通りとか、原爆資料館とか、本当に広島の中心部でこうずっと大きくなったという感じですね。
街中ですよね。
私たちが想像絶するような街中です。
でもどうして浜田市朝日町に行くことになったんですか？
短大で一度北九州に進学で出たんですよ。でそこで、主人と出会って、で主人が先に静岡の方に、浜松市の方に就職をしたので、その後私も卒業期に浜松で就職をして、で浜松で結婚して出産して子育てをずっとしてたんですが、ちょっと夫が実業団の体操のチームに就職していたので、会社の業績の関係でちょっとこう今年度をもって休部だっていうことになり、で当時コーチをしてたんですが、そのままその職場に残るか、はたまた違う何か大学とかのコーチとかになるか、全く違う仕事するか、どうするって、こう家族でこれからの先我が家をどうするってなった時に、子供たち男の子2人で、なのでなんかこう絶対この子たちをのびのび元気に育てるにはもう田舎しかないと思って、でそんなこんなで田舎暮らしどこにしようみたいな感じで探してた時に、私の広島の両親の知り合いが浜田市におられて、まだ誰も知らない田舎に行くよりかは、誰か知った人がいた方が安心じゃないかっていうことで朝日町の方に Iターンをしてきました。
そんなきっかけだったんですね。
そうなんです。
岡山さんはどこのご出身なんですか？
私は生まれも育ちも浜田市朝日町というところでございます。
あ、そうなんですね、はい、
ずっとなので、保育園、小学校、中学校、高校も地元にあったので当時は、で就職したのもたまたま朝日に支店があるところだったので、だから全然地元を離れずに、そのまま職場結婚したので、地元から全く離れずにそこでまた子育てを始めたので、42年間全く地元を離れずに、すごい珍しいって言われますね。
就職されてからはどうされてたんですか？
就職をして、4年働いたんですけど、職場結婚をして、で、子供が生まれるというふうになったので退職をして、育児に専念をしてたんですけど、そこからは地元の中学校で学校司書っていう職があるよっていうふうに教えてもらっ て、まあ、働き始めてそこから10年働いた後に、まあ、今の店をやってるっていう形ですね。
今はどんなお店されてるんですか？
今は、お惣菜とかお弁当を売る店兼シェアスペースみたいなことをやっていて、まあ、ご飯も食べれるけれどもあの各種イベントを、まあ、やってたりっていうお店をやってます。
お店を構えるってでも大変ですよね。
そうですね。ですけど私がやってる携帯のものは、まあ、いわゆる、まあ、古民家を改修したものなんですけど自分の実家を直して使っているので新しくお店を建てたとかではないので、まあ、そのあたりのところで少しハードルは低かったかなと思います。
前田さんは行かれたことあります？
はい、一時期ちょっと私ダイエットした時があってあの岡山さんに言ったらすごい喜んでもらえたんですけどあのダイエット中でも食べれるメニューが野菜がすごい中心なんですよ。でなんか野菜が本当に豊富に入っているので、うん、美味しくいただいても安心して食事ができるっていうでよく聞くとやっぱね地元の野菜とか そういうのを使っておられるので、うん、よく来させてもらってます。
たまりませんねそれ食べたいどうしてそのお店をオープンしようと思ったんですか？
ですね、その師匠している流れから言うと学校にいる間は生徒と関わりを持つことができるんですけど、うん、やっぱり地元の中にどこか拠点があって帰ってきたよって言ってくらって行ける場所がないと私はおそらくこの卒業生たちと関わりを持つことができないなっていうふうに思ったりしたので、う
ん、そこからの思いでじゃあお店をオープンされたってことですよね。
そうですね、うん、あとあの私母がいなくて父と祖母に育てられたんですけど当時離婚家庭ってすごい少なかったので、うん、あの割と珍しい目で見られたりしてたんですけど、うん、でも、うちのお店があるご近所の方々が本当に第二の母のようになって本当に心配してくれて育ててくれたというか、うん、勝手に行って転がり込んでても何にも文句言われないし、お洋服のフルがあるよとか、うん、あのことあるごとに声をかけてくれたので私は地域に育てられたっていうふうに思っているので、うん、でもそんな中で今やっぱり子どもたちが少ないとかあの高齢化の問題とかを皆さんがやっぱ地域の人たちが感じられてちょっとやっぱ元気がないなっていうのを思っていて、だからあそこに行ったら楽しいことがあるよとか、うん、みんなとおしゃべりができるよとか仲間が集まる場所っていうのも作らないとなかなか今はできないので、うん、もうそういう場所ができればなっていうふうな思いでやってるところはあります。
あったかいですねねえ、なんか地域の人みんなが家族みたいにそうやって支えてくれてたわけですよね。
いや本当です。だから今は私恩返しをする番だと思ってるので、うん、まあ、どれだけできるかっていうのは、まあ、まだまだこれからのところはありますけど、うん、あの皆さんの声を聞きながら少しずつ成長できたらなと思ってます。
そのスペースでお店のお名前は何ていうお名前ですか？
丸原町ラボラトリーと言います。
丸原町ラボラトリーではどんなことをするんですか？
そうですね、あの飲食以外のところのイベントでいう と、過去やってきたこととしては味噌作りをしたり、うん、ジャム作りをしたり、うん、ウクレレ教室をやったり、うん、あとそうです、
ね、染め物もしたよ。
染め物もありましたね。
私来たことがあるんですけど
染め物教室、はい、藍染めの教室もやったり、うん、草木染めもやりましたね、
うん、でもすでにすごいたくさんねいいですね。
あと本の関連のイベントをやったりとかもしてます。もともと一番師匠やってたぐらいの本は好きなので、
うん、参加されたんですよね前田さん。
そうですね、私なかなか土日とかやっぱダイソーの予定が入ったりとかして来れないことも多いんですけど、うん、あの草木染めの時は参加させてもらって、うん、あのすごいみんなでワイワイ言いながら。
今土日はダイソーっておっしゃってましたけど、
はい、
ダイソーされてるんですか？
あ、はい、私あの旭町で、うん、あのダイソー教室を夫と今息子が帰ってきてくれたので、うん、まあ、息子と3人で、はい、体操教室をしております。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、浜田市丸原町ラボラトリーの岡山玲子さんと広島県出身で同じく浜田市朝日和み体操クラブの前田ひとみさんのお話、まだまだ続いていますよ。
来られて、はい、すぐじゃあ始められたんですか体操教室。
いや浜田市ってもともと体操の町浜田ってすごく体操が盛んな町で、
そうなんです、
そうなんです。で小学校の体操大会があるんですね。で最初の年は特に体操とか教えてなくて、うん、まあ、うちの子供だけちょっと家で畳の上でこんな風にするんだよ、あんな風にするんだよって言って、うん、まあ、出場したら、うん、まあ、なんかちょっといい点取れちゃって、うん、でそうすると同じ北小学校の保護者さんから、うん、来年はぜひうちの子も教えてよみたいな、うんうんうん、
なりますよねそれは。
で最初体操教室というよりかは子ども会を保護者さん、うん、当時の PTA の保護者さんと一緒に、うん、和み会っていう子ども会を一緒に立ち上げて、うん、まあ、どんどん最初北小学校の地区の子どもたちだけだったのが、うん、まあうちの子も教えてっていう感じでどんどん旭町内の小学校からもこう生徒さんが増えるようになって、でまあ本格的に子ども会じゃなくて体操教室部門を作ろうかっていうので立ち上げたのが旭和み体操クラブっていう体操クラブになります。
じゃあその保護者さんの要望を受けて立ち上げられた体操教室をずっと続けてらっしゃるってことですか。
そうですね、はい、ずっと今続けて16年目になります、はい。
そうやって浜田市旭町を初めて来られてからの暮らしってどんな暮らしだったんですか。
はい、でも本当にとにかくアウトドアが大好きで、うん、自然も私もすごく大好きだったので、うんうん、田舎暮らしに対してのこう不安とか、うん、こうそういう心配事とかいうのも実は一切なくて、なんか行ったらなんとかなるだろうみたいな、なんかそんな感じでしたね。だけどやっぱ冬とかね寒いとか、なんかこうやっぱその田舎ならではのやっぱりこう苦労とかっていうのはあるんですけど、うん、そこも本当になんか幸いはそんなに気にならず、うん、いろいろありましたけど、いろいろありながらも、うん、なんかこうそれもなんかこう全部 ネタにできたり笑いにできたりってしながら、うんうん、はい、暮らしてこれました。
なんかこうね、なんか楽しさに変えていろいろ楽しんでる様子が伝わってくる。
そうですね、
うん、いわゆるサービス的なもので言うと、うん、不便を確かに感じるところは多いかもしれないけど、私だから42年という月日をここで過ごしてきて何を持っていたら田舎で最強かと思ったら、やっぱり人とのつながりが最強だなって思ってて、
本当そう、
本当に私田んぼ作りもやってるんですけど、父が亡くなってから、うん、まああんまり教わらないままに田んぼ作りを始めちゃったんですけど、うん、そうすると機械の使い方が全くわからなくて、うん、でまあ、初めての田植えの時にまずエンジンかけるのからうんうん言いながら田植えをしてたら、なんか姿勢がおかしいぞって言って、まあ、見てくれてたご近所さんがいて、うんうん、そしたら俺が同じ方の田植え機持ってるやつにちょっと電話かけて聞いてやるよって言って、そしたら話がどんどん広がっちゃって、うん、なんか参観日みたいな田植えになってきちゃって知らないうちにものすごい周りにギャラリーが増えてて、おい大丈夫かって、もうちょっとなんかもうちょっと狭く植えろみたいなさみたいなこととか、
優しい、
そうなんですよ、
優しい。
だからなんかこれ困ったなって時に、うん、サービスに頼るんじゃなくて、うん、誰かに言ったらなんとかなるのが田舎の面白さっていうところかなって思うので、うん、私はだから宝ですね、人のつながりが
すごいあったかいですね。困ってたらちゃんと誰かが見てくれて誰かが助けてくれるんですね。
そうなんですよ。だから逆に私、まあ、お店をやってるので、うん、よくご近所さんがスマホの使い方が分かんないって言って駆け込んで来られたりするんですけどあ、これはこうだねとか言って、やっぱ持ちつ持たれつがちゃんとあることが、まあ、田舎で暮らすことの面白みというかなんじゃないかなと思うから、そこが苦しいと結構きついのかなって思ったりします。
うん、でやっぱりなんかね、さっき岡山さんも言ったけど、田舎ってすごい懐広いなと思うのが、結構お祭りとか夜、まあ、最近少なくなったんですけど、うん、お酒とか飲んでね、お祭りの神楽とか見てると、うんうん、大の大人が喧嘩したりするんですよ。
あるある、そうなんですか。
結構なんか結 構なんか揉めてってすごいなんか言い合いとかしてすごい喧嘩とかしてるんですけど、
そうなん
あるあるですよ。
でなんかこうよそから来たりとか、うん、そのね田舎暮らしたるやみたいな本を読んできた私からすれば、うん、もうそんなことしたら致命的でしょって思うんだけど、でもまた普通に仲良くしとられたり普通に何のねなんかすごいもう何事もなかったようにこう普通に暮らしていくなんかみんなを見た時にこうなんていうところが広いんだと思って、いや町とかだと多分ご近所トラブルとかでね、一回そんな喧嘩大喧嘩してもう言ったらもうそれが最後みたいなところがあると思うんですけど、なんかいやなんかそういうことはすごくなんかこう田舎っていうところが広いなと思って
そこで懐の深さ
ちょっと違うちょっと違うかな、いやなんか
でもやっぱりね街中みたいに喧嘩したからもう会わないって言って会わずに住んでいける場所じゃない、ないですね、はい、どうやっても関わっていかないといけないっていうところもあるかもしれないけど、
そうなんです、
面白いです、
はい、なので結構ね、まあ、まあまあな喧嘩でなんかすごいわーってお互い言い合ったりなんならちょっとこうつかみかかってるのを人が止めたりとかっていうのをなんかこうあ大人でも喧嘩するなんか少年の心を持っている大人がいっぱいいるんだと思いました、はい、なので懐深いね、そう思わん、結構
いやだから
真面目に喧嘩してるよね、
真面目にガチ喧嘩するけど
してるよ、ね、
でもな何かの拍子にノーサイドになってるっていう、ね
面白すぎ、
そうなんですね、そのなんかそれがなんかこう例えばあったかいなと思うのが、例えばそのノーサイドのなんか印がなんかお野菜持ってってごめんねだったりなんかそういうところがあるなと思って
優しい、
いやなんでなんかそういうなんかこう喧嘩を見たり、まあそういうねあの経験を積んでくると、あやっぱり田舎ってあのみんなが言っているほど住みにくくない、うんうん、なんか郷にいれば郷に従えみたいな、だけどまあそうじゃない、意外となんか飛び込んでしまってこうありのままの自分じゃないけどっていうのを出してしまえばなんか、まあ、全然そんなことないなと思って、はい、だけど本当にあのねさっき岡山さんも地域に岡山さん自身が育ててもらったって言われたように、うん、本当にあのうちの子供たちは地域に育ててもらったなと思うので、うん、なのでなんかやっぱりね子供も育ちやすい、子育ちやすい、うんうん、環境だなっていうのはすごく思います、う
ん、ちゃんと悪いことをしたらごめんねって謝って、
そうですね
岡山さんは朝日町での子育てってどういう感じなんですか、
まあ、私はだからそれこそ今お店をやっている場所が実家だったので、祖母がまだ元気だったので、まあ、子供が小さい時に日中連れてきているようなことがあったんですけど、あの外で子供を遊ばせてるとあのご近所の方が出てこられて、あの可愛いねって言って遊んでくれて触れ合いをしてみたりとかってことができていたので、あんまり今も子供たちは地域に対する、まあ、抵抗というかそういうものはないし、あの地域の人たちっていうのは優しくて自分たちのことを見守ってくれてるんだなっていうのはあの知らない間に分かってくれてるかなっていうふうに思いますし、今となってもうすっかり大きいですけど、なんかそういえばお兄ちゃんこの前散歩しとったやってほしいだからなんかおばあちゃんがいっぱいいるみたいな、そんな環境で子育てができたのでそれはすごく嬉しいなと思いますし、親だけが見ている環境と地域の人たちにも見られている環境で育つってやっぱり違うと思うんで、親に恩返しをするっていう考え方もあるけども、地域に恩返しをするっていう考え方があのできてくるといいなと私自身は思います。
でもおばあちゃんがいっぱいいるっていう感じすごい分かりやすい、すごいいいで最高ですよね、
う
ん、
そうですよね、見守りというか温かく地域みんなが見ててくれるっていう、なんか安心感ありますよね、
本当に見守ってくれる地域の大人が、ね、いて、おばあちゃん代わりの人たちがたくさんいると子どもたちも帰ってきやすいなって思うので、
帰ってきてほしいなと思います。
都会はいいなって言いますけど、でもやっぱり田舎も好きなんだよねっていうので、まあ、私が教えたいことは十分教えられたかなと、うん、
そうやって言ってくれると嬉しくなりますよね。
そうですね、
うん、ハートフルデイズ
いかがでしたか。島根に暮らす 誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。